はい、それでは今日はルカによる福音書の17章からまた見ていきたいと思います。ルカによる福音書の今日17章の26節から最後まで共に見ていきたいと思います。まあ、先週私たちはこのルカによる福音書の17章の20節から神の国の到来について見ました。まあ、20節からある意味37節まで続きますが、それを2つに分けてまして、今日はその2番目の部分26節から見ていきます。まあ、ここでイエス様が続けてその御国の到来について話しております。で、結局今週の場合は26節から見ますと、ノアやロトの時のようにというですね、ノアやロトの時のようにということで、まあ、創世記の中で起きた2つの大きなことを用いて、神様の罪深い人間に対する裁きを、まあ、描いています。結局、まあ、イエス様はここでその過去起きたそのような神様のお裁きを、将来来たるその最後の時、最後の日の裁きを描くために、まあ、用いているわけですね。ですから今週はノアやロトの時のようにということで、まあ、まずこの17章151ページですが、26節から30節までお読みします。151ページルカによる福音書17章の26節。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。まあ、後で続きを見ますが、とりあえずそこまでですね。まあ、ノアやロトの時のようにということですが、まず背景、ちょっと復習になりますけれども、まあ、前回見たように、この17章の20節から、パリサイ人たちが、まあ、イエス様に一つ尋ねるわけですね。神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちが尋ねられた時とありますね。17章20節ですね。で、イエスはそこでイエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るのではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方の間、あなた方のただ中にあるのです。このように、まあ、先週見ましたね。まあ、パリサイ人たちはイエス様を試すように、まあ、この神の国はいつ来ますかとこう聞くんですね。で、結局イエス様がそれはすでに始まってますと、こういうふうに答えます。でもイエス様は22節からすでに始まっている面と、な22節からお話しするのは将来また違う形での神の国が来るわけですから、そのような話もします。マタイの24章もそういうような話をしていますね。そして、まあ、その比較してみますと、それは大患難の時代とも言いますね。本当に大きな患難が起きる時、最後の時代にということですが、まあ、それがちょうどイエス様が お話になっている神の国のちょうど前にそれが起こるわけですね。まあ、でも先週見たようにこのように神の国、将来来たる神の国もあるんですが、25節では、しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりませんというふうに、まずイエス様はこの十字架の話をしますね。というのも、パリサイ人やこのイエス様の弟子も今にもですね、目に見える御国が来るとこういうように勘違いしてました。まあ、パリサイ人の方は今にもっていう意見はないんでしょうけど、まあ、とにかく神の御国がまずこう目で見える形で来る。で、イエス様の弟子たちはイエス様がそのメシアであるから今にも来る。まあ、パリサイ人の場合はイエス様がメシアだと考えてないので、それはないということですが、まあ、共通することはこういう目に見えるメシアがエルサレムを拠点として、イスラエルが栄えるようなね、こういうイメージでしたね。でもイエス様がいずれにしろまずは十字架にかからなければならない。まあ、これも実は旧約聖書に予言されてますね。で、ここで前回も話したようにイエス様がこの旅をしていますが、エルサレムに向かっての最後の旅ですね。そこで逮捕され、十字架にかけられ、そして3日目に、よみがえるんですね。ですから、そのような意味では22節から将来の人の子の日、その神の国の話なんですが、26節、25節はだから、しかしその前にこういうことがありますよっていう話ですが、26節はまたそこに戻るわけですね。だから26節では、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。その後、すなわち十字架の後でですね、このように人の子の日が来るわけですね。で、それが今日のこう話題ですね。ノアやロトの時のようにということですが、この前回も少し触れましたけれども、人の子の日、24節にも26節にもそのような表現がありますね。人の子の日、この人の子の日はじゃあ 何を指すかということですね。それはいろんな表現が用いられます、聖書の中で。ここでは人の子の日ですが、他の箇所では主の日とか、あるいは、特に主の日の場合はよく旧約聖書で用いられる表現が多いです。人の日もダニエル書では用いてますね。あるいはその終わりの時代という表現もありますね。で、その中でいろんなことがあります、起こるわけですね。で、結局神学校に行きますと、それはもう一つの 前期全体で割と分厚い本をね、こう学びますから、割といろいろなことがあります。でも今日はそこは話せませんので、そこまで話せないので、簡単に申しますと、それは例えばイエス様の地上での御国を支配する千年王国というね、こういうこともあります。その中には信者の敬教もあります、ね、信者が天に携え上げられていくようなね、こう景況もありますし、その主の日、この終わりの時代、あるいはこの人の子の日という中には、7年間の大患難の時も含まれてますね。それがちょうどイエス様が戻られる間際の反キリストがこの世界を7年間治める時代のことですね。イエス様がそういうことについていろいろと教えておりますが、ちょっと参考に マタイの24章ですね、見たいと思いますね。マタイの24章の14節からですね、まず14節から22節まで見ますと、まあ、50ページになりますね。マタイの24章の14節。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。このように、この全世界に福音が伝えられていく、そして終わりの日が来るというのがあって、そして15節ですね。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々や山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬように祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日、その日数が少なくされなかったなら、一人として救われる者はいないでしょう。しかし、選ばれた者のために、その日数は少なくされます。というように、続くんですが、大患難の話ですね。未だかつてなかったような患難な時、大変な時、そしてそれがあるわけですが、例えば15節ではダニエルからの話で、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならというね、これはダニエル書を引用してますよね。1年前でしょうかね、ダニエル書から。少し難しかったですね、その学びが。でもそういうこのことも見ましたよね。これは反キリストのことを指してますが、そのようなことでイエス様がそのような中で本当に患難期、本当に大変な患難な時が来ます。そしてその続きをですね、見ますと23節から8節まで、マタイのね24章23節、その時空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば、先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。これは前回見ましたね。イエス様の再びおいでくださるのは、明白ですよっていうね、この稲妻のように、雷のようにですね、稲妻がこうピタピカッとこうなるとね、夜空になると、はっきりみんな見えますよね。ああ、雷だ、ね、わかるわけですよね。そのようにはっきりしてますから、だからイエス様が密かにここにいます、あそこにいますと言われても 信じてはいけませんよっていうね、騙されていけませんよっていう、こういう話ですね。まあこのルカによる福音書に戻ると、そんなのを前回ね24節で見ましたよね。17章の24節、稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようにあるからですと、ね、ですからイエス様が再びおいでくださることは密かな出来事では、ね、どっか隠れたところに来るようなことではありませんよ。だからそういうような話を信じてはいけません。まあ、さらに37節では、このルカの17章37節では、弟子たちは答えて言った、主よどこですか。主は言われた、死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。さあ、不思議な表現ですよね。でもどうでしょうか、まあ、日本ではあまりそうは見ませんよね。まあ、たまに見ますけどね、そうは見ませんよね。このイスラエル近辺ではしょっちゅう見ていたようです。まあ、どういうことかというと、何かが死にますと、鳥が渦のようにその上を回りますよね。そしてそういうのを見ると、それが何を示しますか？あ、何かそこで死んでるんだよね。で、今ね、そういうハゲタカが食べに集まってるんだなっていうことは、明らかですよね。すなわちそれがもう見てすぐ分かるわけですよね。まあ、ここもですから、イエス様の再びおいでくださることはそのように誰が見てもこう分かるような形で来ますよということと、まあ、このハゲタカはよくこう聖書の中では裁きのことも関連してますから、そういうイエス様が再びおいでくださること、そういう裁きの時が、それはもうはっきりしてますよというような言い方でもありますね。さあ、でも今日はこのルカの17章の26節からの、さっきも読んだ、まあ、このロトやノアやロトの時のようにというですね、ことを見たいと思います。で、まあ、もう一度26節を見ますと、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアの箱舟に、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり見とったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり打ったり飼ったり植えたり建てたりしましたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫が天から降って、すべての人が滅ぼしてしまいましたと あるわけですね。まあ、このノアやロトの時のように、じゃあ何がロトとノアとロトのようにっていうか、それはこの人の子の日ですね。人の子の日ですから、まあ、イエス様が再びおいでくださる時がこれによく似てますよという話ですね。ですから、そこでじゃあ何を似てるのかを少し考えたいと思いますね。何が似てるか、まあ、ここでいくつか挙げてますが、まずはですね、世界規模の神への反逆の時ですね。世界規模の神への反逆の時です。まあ、ノアの時代はまさしくそうでしたよね。ノアを別として神様に全ての人類が反逆し、そして残酷でとってもこう罪深い、こういう様子でしたよね。それを神様もほっとけないというので、まあ、裁きを下したわけですよね。そのようなこの世界規模の神様に反逆するこう世界に、まあ、なるわけですね。で、まあ、ロトの場合はこれは世界規模ではないんだけど、それにしてもソドムとゴモラやその地域のものは全員、まあ、ロト を別として神様に逆らうようなとってもこう罪深いね、そういう状況でしたよね。まあ、結局罪はいずれも神様に反逆するものですが、まあ、でもここに挙げられているノアの時代、ロトの時代というのは特にそれが目立つわけですよね。まあ、どの時代も私たち人間というのは神様に対して罪を犯してますが、ノアとロトの時代というのはことにそうだということですね。そしてそれがこの社会全体に行き渡るような、とってもこう乱れた、そんな神様に反抗するような、特にそういう時代なんですね。で、結局、まあ、もちろん聖書の中には他にもですね、神様がこの民を裁かれた、罪ゆえに裁かれた場面もありますが、でもこのノアとソドムとゴモラですね、この時代というのは、まあ、最もこのために用いられている2つですね。で、このようにイエス様は最後の時代、ね、イエス様が再びおいでくださるこの最後の時代には、またそのような極端なこう罪深い時代になります。神様に対して極端にこう社会全体が逆らいます。世界希望、そんなようにしてこう逆らいます。まあ、それには詳しくは今日話しませんが、反キリストが神様自ら神様に反抗しますし、まあ、それを全世界に進めるだけではなく、逆に一緒になって反抗しないものを迫害しますから、そのようなこう時代がやってくるんだっていう話ですね。で、そのような時代ですが、そこにじゃあ神様が罪人を裁く時ですね、まあ、このノアの時代もロトの時代も何を言ってるかというと、普通に皆さん暮らしてましたね。だからここで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりということ自体は罪じゃないですね。これはどういうことかというと、普通に毎日の生活、普通に何も思わないで生きていた。だからこれ自体は罪じゃないんですね。まあ、もちろん彼らはそういうとっても罪深い時代なんですけど、まあ、そういう中で普通に暮らしている、何もこう考えないで暮らしている、まあ、ロトの場合もそうですよね。こう食べたり飲んだり売ったり買ったり、まあ、植えたり建てたり普通にこう暮らしている時に、その急に神様の裁きが来たっていうね、この人たちはそれを予想もしてないというね、こういうことですよね。だからその大多数の人はもう何も考えずにその裁かれてしまったっていうね、まあ、神様に逆らっていたゆえですけど、何もその警戒もなくですね、心配もなく、そのことのことを思うこともないまま裁きがあったということですね。まあ、イエス様も急に戻られます。そして、神様に逆らっている罪人にとってはもう思いがけない裁きになってしまうわけですね。またちょっとマタイに、戻りますと、24章の29節からこのようにありますね。29から31、50ページですが、マタイの24章の29節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる諸族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパーの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果て果てから 天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。この清にイエス様が再びおいでくださる、そしてみんなが見て非常にこの悲しくなる、でこう選びの民を集めますが、まあ、そのそうではない神様に逆らっている者との裁きの時が来るというね、こんなふうに記されてますね。まあ、ですからこのノアとロトの時代で何が似てるかというと、まあ、それは本当にこの世界規模の反逆、神様に対してですね、反逆心を持っている、そういう、こう悪しき時代と、そして急に神様が、すなわちこの世の人にとっては急に裁きが来る。そしてもう一つですね、あります。まああまり感じないかもしれませんが、肝心なことですね。それは何かというと、神が義人を救う時です。神が本当に義人を救う時ですね、すなわちこのノアとロトの時代では、神様は確かにこの世界や、あるいはロトの住むその地域、ソドムとゴモラを裁きましたが、同時に言えることは、神様はノアやロトを救助しましたね、助けました。ですからこれもこのお話の大事な一部ですよね。終わりの時代にもそうです。まあ、ノアの場合には、神様が指名された箱舟を用意することにより8人家族が助かりましたね。ロトの場合は、ロトと娘2人3人が救助、まあ、実際救助された奥様も救助されたんですが、実際生き残ったのがこの3人ですね。で結局ソドムから救助されたんですね。で結局神が義人を救う時っていうふうに言いましたが、ノアやロトはじゃあ罪人ではないかというと、そうではないですね。人間というのはみんな罪人です。今日お集まりの私たちも一人残らず罪人ですね。罪を犯すものです。ですが義人という表現がここに使って、あえて使っているのは、神様の恵みに預かった、神様の恵みによって義とされた、すなわち神様のお言葉を信じて義とされたので、信仰によって義とされたので、だからそのような中で神様がそういうものを助けてくださったんですね。まあ、一箇所、第二ペテロの2章ですね。第二ペテロの2章の5節から9節ですね。461ページですが、第2ペテロ2章の5節からですね。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされた義人ロトを救い出されました。まあ、ここにはですね、ノアが救われた、助かった、ロトが助かったっていうね、こういう裁きの中から助かったというのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで、懲罰のもとに置くことを心得ておられるのですと言われるんですね。主はこのようにされるわけですね。ですからその ノアやロトの時のようにというのはそういうことも含めますね。反面では裁きを指しますが、もう反面ではそういう中からこの義人、すなわち信仰によって義とされた私たちですねを救助してくださる、助けてくださるというね、まあ、こういうことです。さあ、ルカによる福音書に戻りまして、最後に見たいのはこの私たちへのイエス様のこの警告ですね。17章の31節からです。152ページですね。ルカの17章の31節、人の子の現れる日にも、全くその通りです。ごめんなさい、31節ですね。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。まあ、これはさっき、マタイでも読みましたよね。そして32節、ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。さあ、まずこの私たちのイエス様の警告ですが、このようなこう終わりの時代の、まあ、私たちへのこう進め警告ですね。結局この終わりの時代には迫害や困難や、そういう困難が多い時です。ことにそれはクリスチャンにとって、神様を信じる者にとってそうですね。で、少し考えますとですね、例えば神様がユダを罪のゆえに裁かれましたよね。バビロニア、ネブカデネゼル王様がやってきてその町を焼き尽くしました。で、そのような中でみんながみんなこう神様に逆らっているものではないですよね。わかりますか？まあ、主にそうなんですが、みんながみんなそうじゃないですよね。例えばダニエルや仲間がいますよね。彼らは捕虜となりますよね。すなわち痛い目に遭いますよね。神様を信じているけど、こういう困難な中でですね、痛い目に遭います。まあ、ですから私たちもそういう終わりの時代に困難な中に置かれたときに、まあ、注意として一つにはそういう自分の持ち物を、なんて言いましょうかね、それにこう囚われてはいけない、ね。まあ、屋根屋上にいる、まあ、イスラエルの家は平らな屋根ですね。屋上で、まあ、くつろいだりするわけです。で、急にこうそういう裁きが来た時に、あれがいる、これがいるって言ってこう家に行ってはいけません。もうそのまま逃げなさいっていうね。畑にいた場合には、お家にこんなのがある、あんなのがあるって言ってこうね、そういうふうなことをやめなさいというような話ですね。で、しかも、まあ、この33節は自分の命を救おうと勤める者はそれをしない。まあ、これはクリスチャンにとって一般論ですよね。でもこの時代も特にそれが誘惑になりますよね。反キリストの迫害があります。まあ、この私を拝まないと物を買ったり売ったりできません。ね、あるいはこう捕まえて拷問にかけますとかね、いろんなこうそんな風にな時代になるようですね。そういう中で私たちは、いやでもこんな状況ですからしょうがないよねって言って自分を守ろうとした時に、それはかえって自分の命を失うようなことになりますということです。まあ、ここでは一つですね、ロトの妻を思い出しなさいと言ってますね。ロトの妻って分かりますか？何があったんですか？まあ、さっきもちょっと触れましたよね。ロトの場合は天使たちの働きによってこのソドムから導き出されましたね。 まあ、当初はロトと妻と娘2人と、まあ、出てきたものの、まあ、そこで天使は不思議なことを言いますが、振り向いてはいけません。そのまま逃げなさい、ね。でもロトの妻は振り向いたんですね。そして塩の柱になった、まあ、死んだんですね。まあ、そこには単にね、振り向いたということよりももっとあるように思いますよね。それはロトの妻にとってみればソドムというのは生きがいですね。そしてそれがもうなくなるわけですから、もうなんていうか、そういうのはもう我慢できないわけですね。どうしても振り向いてそういうこう様子をね、まあ、見て、まあそのような裁きに遭いました。まあとにかくここでは私たちもそういうことを覚えて、その何が重要なのかね、物やあるいはこう短い命だけではなくて神様を中心にするようにということですね。大変な迫害の中で神様を否定する、神様を信じませんとこういう、こうプレッシャーが来ますが、そういうのに負けてはいけませんよということですね。まあ、ですからそういう、こう大変な時代の中にしっかりと神様を優先した第一とする生き方をするようにというのが一つと、そしてなんとですね、まあ、このルカによる福音書では特に言われてませんが、マタイの24章ちょっと見ますと41節からですね、このようにありますね。2人の女が嘘を引いていると、1人は取られ、1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来るのか知らないからです。しかしこのことを知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。またおめおめと自分の家に押し入れはしなかったでしょう。だからあなた方は用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。まあ、この箇所では特にですね、まあ、用心するように、あるいは目を覚ましていなさいっていうね、こんなような表現です。だから、まあ、私たちはこの終わりの時代がいつ来るかは、まあ、はっきり言って分かりません。でもそれがいつ来ても困らないように見張っている、そのように生きている、そのようにこう思っている。まあ、もっと言うならば、黙示録の中にあるようにして、私たちはそれを祈り願う、主よ来てください、そしてそれを首を長くして待っているような、こんな祈りもありますね。さあ、この信者への勧めあるいは警告ですが、最後に未信者ですね、ルカによる福音書に戻りますが、17章の34節からですね、34節からこのようにありますが、あなた方に言うが、その夜同じ寝台で2人の人が寝ていると、1人は取られ、他の1人は残されます。女が2人一緒に臼を引いていると、1人は取られ、他の1人は残りますと、こうあるわけですね。で、まあ、このようにですね、結局この残される、まあ取られ、残されるという表現がありますね。それはじゃあどういう意味か。で、私たち通常、例えば取られるっていうのは、もしかしたら悪く取るかもしれませんね。まあ、一人は残され、一人は取られる。だから、まあ、例えば一人が死んで一人が生きているとかね。で、まあ、だからこう残ったのはラッキー、幸いだねってこう思うかもしれませんが、それはでも違いますよ。考えてください。ロトは残ってませんよね、町の中に。まあ、岩を取られた、そこから案内出された。ノアはそのままじゃないですよね。ノアは 箱舟に案内された、ね、まあ、矢は取られた。すなわちこの裁きに合わないということですよね。だからまあ結局未信者への警告としては、思いがけない時に裁きがやってきます、ね、まあ、ノアとロトは救助されたわけです。信者もそうですが、でももしこの神様を神様を信じていなければ、ね、この裁かれますよというこういうことですね。で、特にイエス様は当時ユダヤ人に話してますよね。まあ、彼らとしては自分たちは選民の民ですから、選ばれた民ですから、だから裁きに遭うことはないだろうと考えてますよね。でもイエス様はそういう彼らにもこの警告をしてますね。結局この救い主を信じ義とされていなければ、救われてなければ、このようにいつかこの裁きがやってきますよ、裁かれますよっていうね、そんなことを言っていますし、今日の私たちにも同じく言っておられます。まあ、だからこそイエス様が前回も見たように25節ですね、しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません、ね、イエス様がだからこそこの十字架にかからなければならなかったわけです。私たちを救うために。どうでしょうか、ロトの時もノアの時もそうですよね。この裁きがやってきた時には、ああこれは良くないって言ってですね、ああもう神様を信じてみようって言っても手遅れですよね。もう手遅れですね。だからそのようにこの今は恵みの時、救いの日です。聖書と言ってますね。神様は私たちがこの罪許されるようにイエス様を使わせてくださったんですが、それをずっとほっときますと、無視しますと、そのまま進むと、いつかは裁きの日が来ます。裁きに巻き込まれて逃れようがないわけですね。そういう警告です。ノアやロトの時のように、ね、そういう人の子の日、イエス様が再びおいでくださる時、神様が罪人を裁く時って、こういう時代、こういう時ですよというわけですね。で、そのような裁きの中から神様は義人を救い出します。キリストによって、まあ私たちは罪深い世界に住んでます。どうでしょうかね、一般論としてはこの世の中は日に日に良くなりつつあるというふうに考える人が多いような気はします。あの時代よりは今の時代はマシですとか、良くなってますとかね、まあ私はそう思いませんよ。でもね、そのように評論家たちはよくね口にしてますね。まあ国連も2030年をこうね立ててますよね、ゴールをね。で、まあ、17課題ほどでしょうかね、いろいろこう立ててますね。この世界はもう夢のようなね世界になりますと、こう言っているわけですが、それはどうですか。聖書から見ますと、イエス様抜きの世界ってそういう世界になり得ますか。クリスチャンとしてはどうですか。私たちはそういうことに騙されてはいけませんよ。イエス様抜きにこの世界は良くなりません。確かにイエス様は御国をお立てくださる時にはそれは夢のような世界になりますが、それは国連の活躍ではなく、あるいはこの私たちの、まあ、立てる政治家ね、そういうリーダーたちの活躍によりません。それはこの御国を立ててくださるイエス様によって、確かにそうなりますね。ですから私たちはそのような意味ではクリスチャンとしてしっかりですね、世の中を 見回す必要がありますね。聖書を見ますと、この先は良くなりませんもっと悪化します。まあいつは ちょっとそれは私も言えませんよ。まあちょっとこう、こういうなんていうか、悪化したりちょっと良くなったりというのはそれはあるかもしれませんよ。でも基本良くなりません。イエス様が御国をお立てになるまではですよ。ですから私たちはそのような意味で本当にイエス様が再びおいでくださることを本当にしっかりと祈りつつ願いつつ主にお仕えすべきですね。で、今日見たようにいつか主は再びおいでくださいます。その先には御国を建てますが、まずは裁きますよ。それは大変なことです。だから私たちはじゃあ今どうすべきかというと、それはなるべく多くの方にこの福音をお伝えすることですね。さっき読みましたよね、あのマタイの14章で、このすべての国民、まあ、民族にこの福音が行き渡るとその後に終わりが来ますよっていう、まあ、私たちの今の務めはとにかくそのように福音をお伝えし、そのように日々生きて証しをするというね、そういう時です、ね。まあ、イエス様が再びおいでくださいます。その時代というのは恐ろしい、ある意味恐ろしい時代ですね。ノアやロトのような時代、そういう、まあ、裁き、もちろんその後には素晴らしい御国が建ててくださいます。それは本当に夢のような世界になりますが、ね、でも本当にそこまでですね、私たちは本当に主の再びおいでくださることを思いながら主にお仕えすべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天皇お父様、このようにイエス様が十字架にかかられる前に御国の話をしておられます。今すでに主は私たちのうちに御国の準備をしておられますが、やがてその目に見える形で御国をお立てくださいますが、その前にはいろいろとあります。大患難の時代や裁きの時もあります。どうか私たちはそういうようなことを覚えながら主に心からお仕えし、そして今与えられているこの福音宣教に心から励むことのできますように、そしてその福音が本当に用いられて、より多くの方がこの福音を通してイエス様を信じることとなりますように、私たちも本当にこの世の中の在り方に目を覚まして、そしてこう主に仕えることのできますように、主が再びおいでくださることを切に願いながら主にお仕えできますように導いてください。どうか私たちの日頃の証しを豊かに祝福しお待ちください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。